こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボルセン、糖尿病代謝、内変比第5版は、医療情報科学研究所が編集するビジュアル重視の医学学習書シリーズの一冊である。対象は糖尿病を中心に、脂質尿酸骨などの代謝異常、栄養の問題、内変比系の疾患まで及ぶ。解剖学、生理学という基礎から、病態症状、検査、診断、治療、合併症へと知識をつなぐことが、本書の基本的な目的である。文字だけで疾患を列挙するのではなく、カラーイラスト、写真、図表、模式図を用いて体内で何が起きているかを視覚的に把握できるよう設計されている。とりわけホルモンや代謝経路のように目に見えず複数の臓器が関わる領域を整理する際に力を発揮する。専門書として厳密な網羅性を追うというより、医学生、看護学生、医療職が臨床知識の土台を構築し、必要事項を素早く再確認するための総合的な参照書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、糖尿病を高血糖だけで終わらせず、病態から診療へ接続する構成。本書の中心となる糖尿病の説明は、単に血糖値が高い状態として疾患を覚えるためのものではない。インスリンの分泌や作用、糖代謝の調節という生理学的な前提を置き、その破綻がどのように高血糖へ結びつくかを理解させる構成である。この順序によって、1型糖尿病ではインスリン産生細胞の障害が本質となり、2型糖尿病ではインスリン分泌低下とインスリン抵抗性が重要になるという際を病態の言葉で把握しやすくなる。診断治療、急性慢性合併症を別々の暗記事項にせず、一つの病態連鎖として関連付けられる点が実用的である。例えば長期の高血糖が神経網膜、腎臓、足病変に関わることを学ぶ際にも、なぜ継続的な血糖管理が必要なのかという臨床像の意味が見えやすい。治療法の細かな選択を最終決定する診療ガイドラインそのものではないが、患者ごとに治療方針を考える前提となる疾患像を視覚情報を通じて整理する役割を担う。糖尿病を初めて体系的に学ぶ読者にも、奇襲事項を再編したい読者にも有用な枠組みである。次、代謝栄養の全体像から脂質異常症、痛風、骨代謝異常を横断して学ぶ。糖尿病だけに焦点を狭めず、と脂質、尿酸、骨、栄養という相互に関係する代謝領域を同一感で扱うことが本書の重要な特徴である。臨床では糖尿病患者に脂質異常症や肥満症が併存すること、栄養状態が骨の健康や全身状態に影響することなど、疾患は単独で現れない場合が多い。本書はこうした領域を代謝の基本的な働きと異常の双方から整理するため、個別疾患をバラバラに記憶する学習を避けやすい。脂質異常症や家族性高コレステロール血症、痛風を含む尿酸代謝異常、骨粗鬆症やくるび肺、骨軟化症、肥満症、メタボリックシンドローム、低栄養、過栄養といった項目は、生活習慣、遺伝的背景、臓器機能、治療介入を考える上で接点を持つ。図表中心の編集は、複雑な代謝の流れや疾患同士の位置関係を短時間で見渡すのに適する。一方、個別の薬剤選択や希少疾患の詳細を深く学ぶには、専門領域の教科書や最新ガイドラインで補う必要がある。本書の価値は、広い代謝分野の地図を一冊で提示することにある。さらに、内反比疾患を理解するためのホルモン軸とフィードバック機構の可視化、内反比領域が難しく感じられやすい理由は、症状が多様である一方、原因がホルモン分泌、標的臓器の反応、上位中枢からの調節など複数の段階に存在するためである。本書は解剖整理、疾患各論を結びつけるシリーズの方針により、内分泌と疾患を臓器名や検査値だけで覚えず、調節系の異常として理解するための足場を提供する。ホルモンの分泌部位、作用先、負のフィードバックといった関係を図示して把握できれば、ホルモンが過剰な場合と不足した場合で、症候や検査所見がなぜ異なるのかを考えやすくなる。これは糖尿病と同様に、数値の異常を病態へ戻して読む訓練にもなる。内分泌疾患には専門性の高い内容も含まれるため、本書だけで診断の確定や治療管理を行うための知識が完結するわけではない。それでも、目に見えない体内の情報伝達を模式図で示し、各疾患を生理学的な原理に位置づける編集は、初学者の苦手意識を下げる。検査職、看護職、薬剤師など多職種が共通の病態言語を得るためにも意味のある構成である。そして、急性合併症から網膜症、腎症、索病変まで、糖尿病の長期管理を具体化する糖尿病学習で重要なのは、診断時の血糖値や薬物療法だけではない。本書は急性合併症、糖尿病性昏睡、低血糖症に加え、慢性合併症として神経障害、側病変、網膜症、腎症などを扱い、糖尿病が全身に及ぼす影響を整理している。 急性の異常では迅速な評価と対応が求められ、慢性合併症では日常的な管理と継続的な観察が要要となる。この時間軸の違いを区別して学べることは、臨床実習や患者説明の前提として重要である。また、索病変や網膜症、腎症は単に臓器別の知識ではなく、神経障害、血管障害、生活機能などが重なり得る問題である。視覚的に病態と進展を追うことで、血糖管理、検査、セルフケア支援、多方職種連携がなぜ必要かを理解しやすくなる。本書は患者個人への医療助言の代替ではないが、合併症を後で覚える付録にせず、糖尿病診療の中心的課題として位置づける。医療者が患者の生活上の困難や予防的な介入の意義を考えるための基礎資料としても機能する。最後に、ノート形式と豊富な図表が支える初学者の理解と実務者の知識整理。病気が見えるシリーズの差別化要因は、医学知識を視覚資料の多いノート形式で提示する編集方針にある。第5番の本書も、文章を読み進めるだけでは把握しにくい解剖学的な位置関係、ホルモンの作用、病態の因果関係、検査や治療の位置づけをイラスト、写真、図表、グラフを組み合わせて示す。これは知識を簡略化するだけでなく、基礎医学と臨床医学の間にある断絶を小さくする方法でもある。初学者にとっては、専門用語が突然独立して現れる印象を抑え、概念の全体像から細部へ入る動線になる。経験のある医療職にとっては、業務で扱う疾患の要点を再確認し、説明前に病態を整理するための参照先となる。別冊付録、イメージするから楽しくみも、テーマに関わる寛大の仕組みを平易な文章と図で復習する補助教材として位置づけられる。ただし、図が豊富であっても情報量は少なくなく、深い専門性が必要な場面では現地論文、専門書、最新版の診療ガイドラインを併用すべきである。本書はその前段階と横断的な復習に特に強い。結論として、本書は糖尿病代謝内変比をこれから学ぶ医学生、看護学生、医療系学部の学習者に特に適している。同時に糖尿病診療や生活習慣病に関わる看護師、検査技師、薬剤師、リハビリテーション職などが病態整理と臨床症の論点を短時間で再整理する際にも役立つ。患者や家族が読む場合には、医療者からの説明を補助する外観資料として有用になり得るが、自己診断や治療判断の根拠として単独で用いるべきではない。類書の多くが試験対策向けの要点集、あるいは専門医向けの詳細な教科書のどちらかによりやすいのに対し、本書は豊富な視覚資料を通じ、基礎の仕組み、疾患の病態、診療、合併症管理のつながりを一冊で見渡せる点に特徴がある。糖尿病の細部だけでなく、脂質、尿酸、骨、栄養、内変比までを関連づける。複数の疾患を横断して考える力の土台にもなる。もっとも治療推奨や薬剤情報は改定され得るため、実際の臨床判断では最新のガイドライン等を確認する必要がある。それでも断片化しやすい医学知識を見える形で統合する参照書として長期的な学習価値を持つ。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。